聖書を朗読いたします。今朝は第一列王記14章21節から31節となります。旧約聖書の箇所で新改訳2017では626ページ、第3版では609ページとなります。第一列王記14章21節から31節。ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマトリ、アンモン人であった。ユダの人々は主の目に悪であることを行い、彼らが犯した罪によってその先祖たちに行ったすべてのこと以上に主の妬みを引き起こした。彼らもすべての高い丘の上や青々と茂るあらゆる木の下に高きところや石の柱やアシェラ像を建てた。この国には神殿談笑もいた。彼らは主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民のすべての意に嫌うべき習わしを真似て行っていた。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝と王宮の財宝を奪い取った。彼は何もかも奪い取った。ソロモンが作った金の盾もすべて奪い取った。レハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入るたびに近衛兵がこれを運び、また近衛兵の控え室に戻した。レハブアムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。レハブアムとヤロブアムの間にはいつも戦いがあった。レハブアムは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にダビデの町に葬られた。彼の母の名はナーマといい、アンモン人であった。彼の子アビアムが代わって王となった。今朝はこの箇所より母の名はナーマと題して、御言葉を語らせていただきます。いつものように今日の箇所に入る前にこれまでのあらすじを、簡単に振り返ります。イスラエルはソロモンが王であったときに、経済的に最も繁栄した時代を迎えたと言われます。政府は専用の船を作り、その船を使って海外から貴重な品々をどんどん輸入をいたします。またソロモンが使っていた飲み物の器はすべて金でできていて、また金の延べ板を使って数多くの盾を作り、それを宮殿の所蔵庫に飾っていました。今で言えばまさにバブルの時代を迎えたと言っていいでしょう。表向きはそのように非常に世界の国々が羨むほどの発展を告げたわけですけれども、しかし物事には日の当たるところと日の当たらないところがある、そのようなこともやはりイスラエルにありまして、この経済的な発展を支えるために多くの国民の犠牲がその陰にありました。 まあ、当然人々は不満を抱くわけですけれども、まあ、ソロモンが生きている間はそれは表に出ることはほとんどなかったわけですけれども、しかしそのソロモンが亡くなった直後にその不満はやっぱり吹き出してまいります。まあ、その結果いろんなことが起きたんですけれども、結局イスラエルは北王国と南王国の2つに分裂するという、まあ、ことになります。で、前回までは、北王国の王となったヤロブアムの生涯を中心に見てまいりました。で、今日は目を転じまして、今度は南王国ユダの王となったレハブアムがどのような生涯を送ったかを見てまいります。皆さんのアウトライン、いつも記してますけど、一番上側に北王国イスラエル、南王国ユダ、似たような王様の名前なのでちょっと混乱しやすいので、一応こういう書いておりまして、今見て気がつきましたが、誤植があります。南王国ユダはレハブアム、レハブアムですね。ちょっと一文字違っておりますので、指定性をお願いいたします。で、このレハブアムのことについて、まず21節でこのように説明が なされております。ユダではソロモンの子レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アンモン人であった。レハブアムというのは、まあ、ソロモンの息子であることがここでわかります。で、ソロモンは皆さんもご存知の通り非常に知恵のある人であります。まあ、それは神様から、ね、神様に願っていただいた知恵であったわけですけれども、ではこのソロモンは家庭においても良い父親であったのかどうかと言いますと、どうもそうではなかったようであります。子どもの育て方においてはやはり多くの問題を抱えていたように思います。まあ、それはダビデも同じでありました。なぜかイスラエルの王様はこの子どもの育て方についてはいろいろとこう都合じゃないですね、理想的じゃない部分を感じます。で、どういうところがこのレハブアムにあったのかと言いますと、先ほど、ソロモンが亡くなった後北と南に分裂してしまったとありましたが、なぜ分裂しなきゃいけなかったか、まあ、それも復讐になりますけれども、まあ、ソロモンが亡くなりますと当然、この息子のレハブアムが王になるのだと、まあ、いうことで、イスラエルの全部族に、まあ、宣言しようとするわけですけれども、やはり十二部族の間でいろいろな温度差がその時生じておりました。ユダ族はいいよね、いい思いをしているのに、その他の部族はあなた方の犠牲を上で、本当にあなた方のために犠牲を強いられているのだ。ソロモンは私たちに重い税金を課し、強制労働に駆り出されて大変な目に遭っている。リハグアムが王となるというのであるならば、ぜひこの税金を軽くしてほしい、その強制労働の働きを少し楽にさせてほしいのだという、まあ、そういう願いを持ってきたわけです。で、まあ、もちろんこの問題は非常に重要な問題でありましたから、レハブアムはこれを聞いて慎重に対応をしなければいけなかったのですが、残念ながら彼はかえって、まあ、あまり弱みを見せたくないという思いがあったようでありまして、かえって強い口調で、民たちのこの願いを拒絶してしまいます。まあ、その結果もうあなたにはついていけない、あなたともう袂を分かします、自分たちは自分たちで国を作りますということで、まあ、北と南に分裂した まあ、そういう事情がありました。レハブアムにもっと知恵があればこんな事態にはならなかったと思うのです。父親の知恵はどうもこのレハブアムには伝わっていない、まあ、そんな感じがいたします。まあ、そんな問題を抱えていたレハブアムでしたが、じゃあ最初から何もかもダメな王様であったのかというと、まあ、そうではなかったようであります。ここあたりのことは第二歴代史の11章というところに出て同じような箇所があります。でそこを読みますともう少し詳しく書かれておりまして、このレハブアムが王様になった最初の3年間はダビデとソロモンの道を歩んだと書かれている。最初はきちんと信仰を守ろうとしていたようであります。ところが、このレハブアムが王様としての権力をこうの座を確固たるものにして、そして国も徐々に安定してくるというふうになりますと、だんだんにこの神様の立法を守らなくなっていったようです。でそういう王様の態度を国民はやっぱりちゃんと見ておりますので、ああ王様は立法を守っていない、主を捨てている、神様をきちんと拝んでいないというそういうことを見ておりますので、国民も王様に倣いまして、主の立法を捨ててまいります。それでどうなったかということで、いろいろ書いておりますが、24節にこう書いてあります。この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。いろんな宗教を彼らは拝んでいた、いろんな神様を神々を拝んでいたという一言でまとめればそういうことになります。で皆さんは旧約聖書に出てくるイスラエル、いろんなこう様子が書かれていますけれども、おそらくここに書かれているのは遠い昔、例えばこの、レハブアムの時代といったら今から2900年前とかおよそ3000年前とか、それぐらいの古い時代の話であり、またイスラエルという中東の地域の話であって、今私たちが生きているこの時代とも違うし、日本の文化とも全く違う人たちの話が書いてあるんだろう、おそらく皆さんはそんなふうに感じていると思います。しかしよく読みますと、このイスラエルのこの時代の様子と、今の日本の文化というのはなんか似ている部分があるなと感じます。どういうことかと言いますと、決まりきった言い方ですけれども、日本人は、初詣には神社に行き、葬儀は仏式で行い、結婚式はキリスト教、とにかく何でも OK という、国であります。でしばしば言われますけれども、外国の人たちからこういう日本を見ますと全く理解できないという、声も聞こえてまいります。でそういう声を聞きますと、私もあら日本人は非常に特殊な民族なんだろうか、そんなふうに思っていたことがありますが、しかしどうも今日の箇所これを読みますと、イスラエルもどうも日本の文化に似ているなと思うわけです。イスラエルは当然ですけれども、先祖代々アブラハムに現れてくださった唯一の神、主と呼ばれる方を信じる民族であります。選ばれた、神様に選ばれた小さな、本当に力のない民族でありましたけれども、でも、その唯一の神だけを信じる人たちであったはずであります。ところが、このイスラエルは、モーセに導かれて、エジプトから逃れ、アラノを旅する うちに、そして、その後約束の地に、地であるカナンに入りますと、その土地に、カナンの地に元からあった宗教の影響を強く受けるようになりました。で、それでどうなったかと言いますと、お祭りの時期が来れば、人々はエルサレムにある神殿に行って礼拝をいたします。その一方で、普段は神々の像を刻んだ石の柱や、アシラ像を立てて、それを拝んでいたんですね。で、レハブアムもそうでありました。レハブアムはいろんな神々を拝んでいましたが、じゃあ、神殿に行かなかったのかというとそうじゃない。28節に王が主の宮に入るたびにとありますから、そのお祭りとかいろんな重要な行事においては神殿で礼拝をしていたようであります。これは何なんだろう、主である神様を捨てて他の神々だけを拝んでいたって言って宗教を変えたのだというのならまだ分かりやすいんですが、あれも拝み、これも拝み、こっちもいいし、こっちも良い、これはもう今日本人が、多くの方々が、あるいはかつて私たちがやっていたのと同じ状態であります。そういう人たちがこのイスラエルに今いたということです。じゃあこの状態を神様はどのようにご覧になっていたのか、これもいろいろ書いてありますが、22節にこう書いてあります。ユダの人々は主の目に悪であることを行い、彼らが犯した罪によってその先祖たちが行ったすべてのこと以上に主の妬みを引き起こした。皆さんもご存知のようにモーセの十戒の最初の戒めは、あなたには私以外に他の神々があってはならない、という言葉になっております。その後に第2第3においてもその偶像を拝んではいけないとか作ってはいけないとかいろんなその戒めがありますけれども、いずれにしても主以外のものを拝むということを絶対にしちゃいけないのだということが、戒めの第一番目にあるわけです。それなのにイスラエルの人々は他の神々を公然と拝んでいるわけですから、神様が、イスラエルを妬んだと書くのは当然であります。でも、この神様が妬む、その理由はもう一つあるように思います。というのはその22節の一つ前に、21節に、こう書かれているからですね、真ん中ぐらいですが、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムと書いてある。ここは簡単にですね、レハブアムは41歳で王となり、エルサレムで17年間王であったと書いて全く問題ないんですが、わざわざこのエルサレムというのはどういう都であったのかということが言葉を連ねて書かれている。主がご自分の名を置くために選んだ都、それがエルサレムである。そのエルサレムで何が起きていたのかという話です。なぜ聖書はこのエルサレムをこのように強調するんだろうかと思います。神様がこのイスラエルのしているこの悪をご覧になって妬みを引き起こすという時に、このエルサレム、ご自分が本当に大切に選んだエルサレムで何が起きているんだろうか、何かそこにこうつながっているように思います。このエルサレムのことですけれども、 まあ、どこまでもさかのぼろうと思えばさかのぼれますが、最も大切なのはやはりダビデの時代であろうと思います。ダビデはある時自分の手で主の宮神殿を建てるべきであるかどうか、預言者ナタンに相談したことがありました。その相談を行った夜、預言者ナタンに主が現れまして、言葉を語ってくださいました。で、何と語ったのか、それは、第2サムエル記7章の12、13節にありまして、皆さんのアウトラインにはその箇所を抜き書きしておりますので、お読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。ダビデは今エルサレムに宮を建てるべきかどうかと、まあ、神様に問いかけているわけですけれども、これは何を言っているかといいますと、ダビデがその宮を建てるのではない、彼と呼ばれる人、彼は私の名のために一つの家を建てるという、この彼という人が、やがて宮を建てていくんだよ、エルサレムにその宮を建てていくんだということを、まあ、語っているわけです。で、じゃあ彼って一体誰なんだろう、人々はその肉の目で見るもの、見えるものを探すわけですが、まあ、歴史的から見ますと、ダビデの身から出る世継ぎの子といえばソロモンでありますし、ソロモンは実際に、このエルサレムに神殿を建てたわけですが、ああこれは神様はソロモンのことを指して語ってくださったのだと、まあ、見えるわけであります。ところがこれは全部ソロモンのことだよというふうに捉えてしまいますと、一つだけ問題が残ってしまいます。ソロモンということでは説明のできない言葉がここにある。それは何かと言いますと、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てるってありますね。常しえまでも固く立てる、まあ、常しえというのは永遠にということであります。変わらずにであります。じゃあソロモンが打ち立てた神殿、またこの王国の王座は永遠に続いたのか、イスラエルはどうなったのか、イスラエルという国はどうなったのか。確かにソロモンの時は最も繁栄をいたしましたが、その後を継いだレハブ、その後いろんな王様が続くわけですが、そしてまた北の王国においても同じように続いていくんですが、結局北王国はアッシリアという国に滅ぼされ、南王国もその後今度はバビロニアという国に滅ぼされて、イスラエルはなくなってしまうんです。神様はナタンに常しえまでも固く立てると約束してくださったのに、歴史的に見ますと全然常しえじゃなかった。じゃあこの神様の語ったことは嘘だったのか、あるいは王様があまりにも悪くて結局神様のこの御言葉は実現しなかったということなのか、でも神様が一度語ったことには、ま、間違いはないわけです。語った通りになるわけです。どんな事情があろうとも必ずなる、それが聖書で言っていることですから。じゃあこれはどういうふうに理解すべきか、まあ、後になってイエス様が来られた時に、その神殿を指しまして、 この神殿を壊してみなさい、私はこれを3日で建てると言われました。でヨハネの福音書を見ますと、それはイエス様の御体のことであるときちんと書いてありますので、神殿というのはこのイエス様ご自身の体のことである、イエス様のよみがえりの体のことであることを、後に教えてくださったわけです。21節で、主がご自分の名を置くために選んだエルサレム、なぜわざわざこう書くのかと言いますと、このエルサレムというのは神殿がある場所なんです。で当時はこのレハブアムの時代は、それは建物としての神殿を指しているように思われていましたが、後にイエス様はこのエルサレムにでご自分の身体がよみがえっていくのだということを教えるわけですから、神様の救いが成し遂げられていく大切な都だったという意味でここに書かれるわけです。やがてここにイエス様が来られる。ところが今そのエルサレムはどうなっていくかといいますと、エジプトの軍隊が攻めてまいりました。そしてソロモンが築いた財宝、当時世界で最も高価な財宝がそこに集まっていたと思われますけれども、その財宝をことごとく奪い去ってまいります。もちろんそのこういうふうなことになった理由はレハブアムの罪であります。主を捨てて他の神々を拝み、その結果主の妬みを引き起こして、裁きとして、エジプトが攻めてきた。これは歴代史にちゃんとそういうふうに書かれています。なぜレハブアムはこのようにやすやすと神様を捨てていくんでしょうか。何もモーセの律法は聞いておりませんでしたではないんです。彼はきちんと聞いております。あるいはこのユダの人々も律法をきちんと学んでいるんです。けれどもこうも簡単にたった17年というこの短い時間の間に主を捨てて他の神々を拝むようになるんです。アブラハムの時代から1000年は経ってるんですよ。ずっとその間きちんとこの主を信じて、守りを行って、もちろんいろんなことはあったけれど、それでもソロモンの時代まではきちんと、この信仰が守られてきたの。なぜこうもやすやすと人々は、異教の神々に走ったんだろうか。それは原因があるわけです。それは神様がもう口を酸っぱくしてモーセを通して警告していたわけですね。あなた方がカナンの地に入ったら必ずこういうことになるから注意しなさい。どういう警告を行っていたのか、アウトラインには載せませんでしたが、モーセはこういういくつかあるんですけれども、アンモン人、この母親のことですね。この母親はナーマといいアンモン人であったということが2回繰り返されていることに注意していただきたいと思います。21節と最後の31節ですね。アンモン人であった。別に母親が何人であろうか、名前がどうであろうか、大して変わりないじゃないのと思うかもしれませんが、このアンモン人であったというところがこの箇所のやっぱポイントなんだと思います。というのはモーセは警告していたんです。アンモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ決して主の集会に加わることはできない。つまりアンモン人には注意しなさい、あなた方の仲間ではないんだということをモーセを通じてイスラエルの人たちは警告を受けていました。なんでアンモン人をそんなに差別するんだろうか、仲間として迎えていいじゃないでしょうかと、 今の時代ならば民族主義とかなんとかということがありますので、そういう話も出てくるかもしれませんけれども、その理由についてモーセは、イスラエルがアラノを旅していた時にこのアンモン人はイスラエルを呪おうとしたんだ、そして、本当に食料や水に困っていたのにもかかわらず彼らはパンも水もくれなかった、助けようとしなかったと、説明されています。このアンモン人も先祖をたどっていきますと、イスラエルの親戚なんですね。全く関係ない民族ではない、親戚なんです。けれども後に、この時間が経つうちにこのようにイスラエルと、対立するような民族になってしまいました。モーセのこの警告をソロモンが知らないはずはありません。知っていながら、アンモン人の妻ナーマを迎えます。それで終わればまだ良かったかもしれませんが、この、ナーマはやっぱりアンモン人の神々を拝んでいまして、それをそのまんまイスラエルに持ち込んでまいりました。ソロモンはそれを知っているわけです。妻に向かってナーマに向かって、それは拝んじゃいけない、ここのイスラエルにあなたはお嫁に来たんだからそれを捨てなさいと、言うべきでしたが、ソロモンをそのままにしておいたわけですね。その結果、ソロモンが亡くなった後、人々はこのナーマが拝んでいたいろんな神々を、拝むようになったわけです。神様はこうなることを、知っておられましたので、モーセを通して警告していました。そのことがもう一つありまして、新命記の12章2節3節であります。これもアウトラインに書いておりますので、見ていただきたいんですが、お読みいたします。あなた方が追い払おうとする異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上でも丘の上でも、また青々と茂るどの木の下でも、それをことごとく破壊しなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、神々の彫像を切り倒して、それらの名をその場所から消し去りなさい。全くもう具体的にこの名前を挙げて、アシェラ像を火で焼き、石の柱を打ち砕きというふうにして、具体的にこうしなさいと指示があったのにもかかわらず、母親であるナーマが拝んでいたものを息子であるレハブアムも拝みました。やがてこのユダの人々も進んで拝むようになりました。モーセを通して語られた主の戒めは簡単に忘れられていきます。これが、主の目に悪であることを行ったという内容であります。今までこうやってイスラエルの人たちが、このユダの人たちが何をしてきたのかということを詳しく見てまいりましたが、じゃあ私たちは今この時代に生きておりまして、この箇所をどのように読めばよいんでしょうか。レハブアムのことをどのように評価したらよいんでしょう。確かに彼は主の目に悪であることを行った王様で、良い悪いといえば彼は悪い王様におそらく分類されるでしょう。でも少し考えまして、いや、レハブアムもかわいそうな人じゃないか、少し弁をしたくなるかもしれません。彼の味方になりたいと思う人もいるかもしれません。というのは、レハブアム一人でこうなったんじゃない、そもそも父親のソロモンが主の戒めを守らずアンモン人の妻を迎えたということがもともとの原因じゃないか。レハブアムはその父親の犯した罪の影響を受けてこういうことになっているのだということは言えるんですね。決してレハブアム一人の責任とは言えない。 たどればソロモンのやっぱり罪にたどり着きます。ですからレハブアムは被害者であるとも言えるかもしれません。でこれはまあ人事じゃない、自分自身のことを考えてみてもそういうことを言いたくなることがあるわけです。まあ私も、まあ時々言いますけれども、若い頃は父親を憎んでいた時がありました。子供の頃にこんな父親にはなりたくないと、まあ、心で誓っていました。というのはやはり子供から見て自分の父親は非常に厳しい、愛情がない、なんか憎んでいるんじゃないか自分のことをとさえ思うことがあったからであります。でやがて自分が今度は結婚をして子供を育てる立場、父親になった時に、あんな父親にはならないぞと思っていたはずなのに、ある時気がついた。自分は何しているかというと、かつて、自分からあの父親と同じようにはならないぞと思っていたその嫌なことを自分の子供にしていたということに気がついて愕然としたことがあります。本当に親の影響というのは自分で思っている以上に大きいものだ。そこから逃れたいと願っても非常に難しいことなんだということを、まあ、子供を育てながら考えたことがありました。そういう時に、こんな自分になったのはやっぱり父親のせいだと、まあ、言う人もいるかもしれません。まあ、言いたくなる部分も確かにある。けれども、聖書は全く違う見方をいたします。もちろん、子供たちは、子孫たちは親や先祖の影響を受けていくということは、聖書はっきりと書いてあります。それは認めるにしても、でもじゃあ子供であるあなた、子孫であるあなたは被害者だから、もうあなたは罪がありませんよということは言わないんです。いやむしろこういうんですね。確かにあなたの親は罪を犯した、悪いところもたくさんある、でもあなたにも責任があるんだというんです。あなた自身は罪を犯しているのかいないのかと、まっすぐに、まあ、問いかけてくるんです。この神様からの質問を受けて私たちは平気でいられるわけはありません。誰がどうのと言いたいことはたくさんあったとしても、確かに私たちは罪を犯しているんです。自分のせいではない、あの父親、母親、子孫、先祖たちのといろんなことを言いたいけれども、神様は私たちに問いかけてくる。なぜそんな厳しい質問をするんでしょうか。私たちは被害者だと言いたくなる部分がたくさんあります。というのは、今の時代、いや今の時代ではない、ずっと昔から親とか先祖とか自分の生まれのことで苦しんでいる人がたくさんいるからであります。まあその苦しむ理由は本当に様々であります。言葉が違うというところから、肌の色が違うというところから、あるいは民族が違うというところから始まって、もう少しこの範囲を狭めていけば、自分の親族にはいろんな人がいるんだ、中には犯罪者と呼ばれる人が親族にいるという人もいるでしょう。あるいは人にはもう隠して隠して絶対に言わないようにしているけれども、精神的に病んでいる人が実はいるんだという人もいます。あるいは実はこの家系には遺伝的な病気を持つ人がいるんだ、それが分かったらもう結婚が破談になるという人もいるんです。あるいは自分の 家族や親戚の中に人に大きな声で言えない職業についている人がいる。そういうことをずっと、悩んでいる人がいる。で、自分の血を憎む、つまり自分がこの家系に生まれたということを本当に悲しむ人もいるわけです。当たり前のことですが、私たちは親を選ぶことはできません。生まれてきたら親がこの人だったということ、余談になりますけど、この間ニュースを見ておりましたら、ある人が自分の親を訴えたというニュースがありました。なぜ訴えたのかというと、自分の同意を得ない、つまり自分がいいよとも言っていないのに、親は自分を産んだですね。それで親を訴えた。冗談なのか、でも真面目にその人は、そういう考え方を持ったグループにいる人だらしいんですけれども、そんなことで親が訴えられたとしても困るわけでありますし、でもそういうことをやっぱり平気で言う人がいるということは、それなりの理由があるんだと思います。レハブアムだってなぜこんな自分に産んだんだと言いたくなる部分もあったでしょう。先祖をたどればダビデだって無罪ではいられなかった。バテシバには夫があると知りながら強引に自分の妻にいたしました。それで神様がダビデを強く責めたわけですけれども、でもそのバテシバとの間に生まれたのがソロモンだったわけです。で、ソロモンは今度はアンモン人の妻ナーマを迎えていって、その間にレハブアムが、このレハブアム の家系図をたどってまいりますと、まっさらの綺麗なというか、非常に美しいというか、麗しい家系とは言えないんです。ダビデの家族はこうして見ると罪にまみれているとも言えます。じゃあそんな家系から誰が生まれたんでしょうか。イエス・キリストである方がダビデの子孫として来られたということが聖書にはっきりと書いてあります。この方はもちろん神様でありますから罪のない方でありますけれども、罪のない方は私たちの同じように罪あるものと同じ姿になられたと聖書にあります。で、どこまで同じようになられたんだろうかと思います。こういうところは同じになったかもしれないけど、ここはさすがにここまでは同じにならなかったに違いないとか、いろいろと私たちはこう制限を設けるかもしれませんけれども、少なくとも今日の箇所から言えることは、このイエス様は罪にまみれたこのところから、家系の中からお生まれになった。イエス様の人間としてのその先祖をたどりますと、異教の神々を拝んでいたアンモン人がいるんです。モーセを通して絶対にアンモン人と結婚しちゃいけないよということが言われていたのにもかかわらず、家系をたどっていったらそういう人がいる。異教の神々を拝んでいたレハブアムがいる。こうしてみますと、イエス様がどこにお生まれになったんだろうかと思います。イエス様は罪のないきれいな美しい宮殿の中に生まれたのではない。まさにクリスマス貝羽桶の中に、寝かせられましたという時、その貝羽桶というのはある意味ではこの罪に汚れたこのダビデの系図を表しているかもしれません。 罪のど真ん中にイエス様は来てくださって、私たちの目でもうこんな親とか家計とかもう捨て去りたい、できるならばその戸籍から自分の家計のことを全部消したいという人もいるとき、イエス様はまさかそんな家計の中でというような、最も汚れた場所に立ってくださいました。私たちと同じ姿になられたという、そういうところでも同じになったんです。21節で、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムでという時、やがて救い主がこのところに来られます。美しい都であったのかというと、そうじゃない。異教の神々がこのエルサレムの町の中で拝まれている。せっかく神様が特別な都として選んだエルサレムであるのに汚されていたんです。でもイエス様はその汚れた都の真ん中に十字架を立ててくださって、そこでご自分の体が十字架に吊るされ、その身体が3日目によみがえる、そのような救いの技をこの都で成し遂げてくださった。私たちはイエス様が来られたそのエルサレムだけを見ますけれども、でも時間を遡っていけばこういうことがあったエルサレムだったんです。こういうことが行われていた系図の中にダビデの子孫としてイエス様は来られた。私たちの罪をあがなうということ、どこまであがなってくださるか、私たちが親を選べない、家族を選べない、先祖たちを選べない、そういうその罪の中に苦しむ私たちですけれども、その縄目から解き放つために、主ご自身が罪の縄目の中に立ってくださった、その救いの御業を感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが特別に選んだエルサレムで何が行われていたか、あなたが特別に選んだイスラエルの民族は何をしていたのか、してはいけないということを簡単にしてしまった人たち、それは私たち自身の姿でもあります。私たちもしてはならないことを繰り返していろんな神々を拝んでまいりましたし、また自分の親や先祖たちのことをことで悲しんだり憎んだり、もうそのようなことは忘れたいというような、でも自分の血のことを自分の力でどうにもすることができない、そういう苦しみの中にいる人たちもおります。主はその真ん中に立ってくださって救いの御業を成し遂げてくださった。どこまでも私たちと共におられた、最もその汚いところにあなたが立ってくださろうとして、あなたの御業を今日もこの箇所から知らされてまいります。私たちは人には言えないいろんな苦しみを抱えております。その苦しみをあなたは知ってください。ただ知識として知っているのではない、あなたご自身がその ダビデの子孫として来られたというところに私たちと共におられ、立とうとしておられる私たちの友としてそこまでしてくださる、そのような救い主であることを覚えて感謝いたします。どうかお一人お一人のうちにあなたのそのような姿がはっきりと見えるようになり、あなたこそ主ですとまた新たに告白して前に進む力を与えてくださいますように。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。